エレミア書の33章を開いてください。エレミア書33章の1節から9節までがですね、新年礼拝の箇所になります。33章の1節から9節までです。お読みしますね。よろしいですか。お読みします。エレミアがまだ監視の庭に閉じ込められていたとき、再びエレミアに次のような主の言葉があった。地を作られた主、それを形作って確立させた主、その名は主である方がこう仰せられる。私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。まことにイスラエルの神主は、ルイと剣で引き倒されるこの町の家々とユダの王たちの家々についてこう仰せられる。彼らはカルデア人と戦おうとして出ていくが、彼らは私の怒りと憤りによって殺された屍の打ち殺された屍をその家々に満たす。それは彼らのすべての悪のためのに、私がこの町から顔を隠したからだ。見よ、私はこの町の傷を癒して治し、彼らを癒して彼らに平安と真実を豊かに示す。私はユダの囚われ人とイスラエルの囚われ人を介し、初めのように彼らを立て直す。私は彼らが私に犯したすべての咎から彼らを清め、彼らが私に犯し私に背いたすべての咎を許す。この町は世界の国々の間で私にとって喜びの名となり、栄誉となり、栄えとなる。彼らは私がこの民に与えるすべての祝福のことを聞き、私がこの町に与えるすべての祝福と平安のために恐れおののこうと。ありました。私たち、この教会で聖書通読の学びで今エゼキエル書を見ていますね。で、エゼキエル書では主がエルサレムをバビロンによって裁くという予言、これを見て、それが、まあ、その箇所がちょうどこの前、去年終わったわけなんです。で、今年からその周囲の国々に対する裁きに入っていくわけですけれども、今読んだところはエルサレムがバビロンによって包囲されている時、まさに同じところを取り扱っています。でエゼキエルが離散の地バビロンから予言していたのに対して、エレミアはまさにそのホットプレイス、あのホットスポット、あのエルサレムの中に、しかも監視の庭、この捕らえられて、この監視されているこの牢屋に入れられているところから彼は、予言を、行いました。まあ、そこから予言を行ったとき、神から言葉をいただいたんですね。でエレミアがここで神から受けている言葉は驚くべきことなんです。で32章から続いている話なんですけれども、彼が監視の庭にいるときにですね、親戚でハナムエルという人がいて、その願いに応じて、この土地、アナトテにある土地の買い戻し、つまりその親戚のために代わってその土地を購入することをしたんです。で購入手続き終わりました。でもその時はバビロンに包囲されている時だったんです。つまりもうエルサレムがバビロンによって滅ぼされて、踏み荒らされて、ユダヤ人が根こそぎいなくなる直前だったんです。皆さん、自分の土地というね、売買を、自分土地購入をもうなくなるのに、バビロンによって外国によって滅ぼされるのに、捕らえ移されるのに、買ってどうするんですか。ね、思いません？何千万もするかもしれないですよ、その土地が。まあ、東京だったらね、東京の地価だったらね。で、
それがもう完全にもうバビロン、この外国の勢力によって滅ぼ取られていくのになんですよ。でね、エレミアは再びこの国で家や畑やブドウ畑が買われるようになると宣言しました。で、確かにね、エレミアは70年後にこの囚われた民が帰還で戻ってきて、そしてここでまた土地が買われるようになるというこの将来の希望については神から啓示が与えられていて、言葉が与えられていて、でそれを話していたんですけれども、でもね、やっぱり目の前では踏み荒らそうされようとしているわけですね。でこう言ったものの、後で焦って祈るんですよ。主よ、あなたは何だか何だかっていろんなこのね、神様の約束をずっと話していくんですけど、最後に本音を言うんですね。神よ、主よ、あなたはこの町がカルディア人の手に渡されようとしているのに、私に銀を払ってあの畑を買い、証人を立てようと仰せになります。神に言われたからそうしたんですけども、これからカルディア人、このバビロンの人たちに取られようとしているのに、なんでそういうことをあなたはされるのですかと。でこれが新年の礼拝のテーマになります。でキリスト者、クリスチャンとして神から約束、将来の希望が与えられているにもかかわらず、その将来の希望のこの豊かな祝福とは裏腹の正反対のようなことが起こっていく。でその時にエレミアと同じように、分かっちゃいるけどっていう世界ですね。つまり神が言われたことはそのまま信じてるんですよ。神がこうしてくださるっていうことは信仰を持っている者としてはそのまま信じてるんですけども、やっぱリアルじゃないですか、目の前に起こっていることは。しかもそれとは違うことが起こっていて、分かっちゃいるけどなんですよ。でそういうこの困難の中に圧倒されてしまう、埋もれてしまう、そういう葛藤の中にある祈りなんですね。一節をもう一度見ますと、エレミアがまだ監視の庭に閉じ込められている時に、エレミアに次のような主の言葉があったとあります。監視の庭に閉じ込められていますけれども、これは言い伝えによるとですね、今の園の墓、イエス様がよみがえられた園の墓がエルサレムの北の方にありますが、でその遺跡のすぐ東側、隣にあります。で間もなくしてバビロンがこの北の方の壁から、この破れ口から入っていって、そして攻めていく。でこの監視の庭の北の方にありますから、もう本当に至近距離でバビロンがドゥワーッと恐ろしい姿で入ってくることを彼は見ることでしょう。ドーッと入っていって、この南側にこの火が、このつまり彼らが火をつけるんですね。どんどん火をつけて家々が燃えていって、そこで虐殺されて、そして、妊婦はですね、もうその腹をこう剣で刺されて、そして赤ん坊はもう打ち叩かれて、まあ、そういう残虐な、いわゆる虐殺が行われて、そしてもうバビロンは怒りに満ちていますから、その神殿にあるものを全部、この全部こう、なんていうかね、今までね、この器とかそういうのは金とか銀の器取っていったんですけれども、今度は聖堂のものも全部、この建物も全部こう解体していってですね、そして全てを根こそぎ持っていくという姿を彼は見ていかなければいけない。でそのことを知っていたので、彼はもだい苦しんでいたわけです。で2節で、血を作られた主、それを形作って確立させた主、その名は主である方が仰せられる、私を呼べ、そうすればあなたは、私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようと。
今地をこの地上をこの土地を作られた方としてこの地上で起こることは理解を超えた大いなることなんだとこういうことなんです。でこの理解という言葉のヘブル語の元々の意味は囲いがあって立ち入ることができないという意味らしいです。つまり今城壁でこの町が取り囲まれていると同じように私たちの理解というのがちょうど取り囲まれた城壁のこのようにですね制限があるわけなんですよね。私たちが今世の中で起こっていること自分の身の回りで起こっていることについてそれをどこまで知ることができるかっていうと本当にある程度は分かってもそれ以上は知ることができないじゃないですか。でその理解を超えたことを神は大いなることを行ってくださるんだよとこう言ってるんですよ。皆さんの生活の中であるかと思います。そして去年起こったことについて理解を超えていることがあると思います。このエレミアと同じように神がこう言われているのになんでこういうことを神は行われるんですかですね。そういうことがいろいろあると思います。でしかしこれから私はその超えたことを大いなることをするのだとこう言われるわけなんです。将来の計画この希望の計画神様が用意されているものが示されているからこそですねそれを信じている者にとってはこの困難や試練とか理解できないことを主はお許しになられます。そういうふうに信じているからこそ神がなんて言ったらいいかな信頼してるって言ったら言い方そうですね信頼してその神が選ばれた者たちにその試練とかその正反対に見えるようなことをお許しになられます。ヨブがねいい人そのいい例ですね正しい人であってでサタンとのやり取りがあってそして、ヨブがあなたを恐れているのは、財産をあなたが与えられているからじゃないですかってそれで神様はそんなことはないよって財産を取ることをお許しになったんですね。でその次にヨブはこの体があるからね健康な体があるから、あなたを敬ってるんじゃないですかじゃあいいよそれを奪いなさいってでそう言って、このヨブをが神を恐れていることそして神は慈しみ深い方でこのヨブに良くしてあげたいと知っているからこそですね神様はそのサタンがの挑戦をお許しになられたということがあるわけなんです。正反対に見えると思うことを神はお許しになるということを知ってほしいんですね。で新しい年に、教会キリスト教会の中で、よく、この選ばれる聖書の箇所がイザヤ書の43章の19節で見よ私は新しいことをする今もうそれが起ころうとしている。これキリスト者にとっては、この新しくするということはもう中心の信仰の内容であります。誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った身を全てが新しいのである。また新しい歌を歌いなさい。日々あなたの内なる人は新しくされる。外なる人は衰えても新しくされる。新しいエルサレム、新しい天と新しい地、古い人を脱ぎ捨てて新しい人を身につけなさい。新しいですね。でこのようにして新しいことをするということで新年にここはよくこの牧師はねどこへどこ話そうかなって言ってやっぱりここになっちゃうんだよねでもリアルなことを考えるとですね現実を考えると私たちは常に過去との連続で生きてるわけです。そうでしょ 過去に起こったことによって今の自分がその中に生きなければならないというのはもう現実ですね。記憶の中から過去に起こったことを消すことはできないし、記憶だけじゃなくて実際にその影響もあるし、そして記憶については何かの衝撃で過去のことが走馬灯のように思い起こされてしまうんです。で、このリアルな姿も伝道者の書を見ると書いてあるんですね。一章の一節に、見よ、これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりはるか先の時代にすでにあったものだ。新しいと思ってやっていることが実はすでに起こっていることであって繰り返しなんだよということを、ソロモンは日の下で起こること、つまりリアルなこの地上で起こることとしてこの見抜いていたわけなんです。で、改めてこの元旦参り、私が19か18になるまでやってたんですね。皆さん、初詣っていうの僕ね、あんまりないんですよ。うちの家族は元旦参り、つまり、紅白歌合戦見て、で行く年来る年見て、そして12時になると明けましておめでとうございますって言って、じゃあ神社に行こうと、近くの近所の神社に行くんですね。これ元旦参りって言うんですよね。で、元旦参りのもともとの意味が、初詣もそうだと思うんですが、おのおのが1年間の無病息災などを祈願して合わせて1年の計、志、目標を立てるってね。1年の計は元旦にありって、これが信仰としてあるこの志を立てる、1年の計を立てる、目標を立てる。あ、なんだ、じゃあこれアメリカでも同じ、欧米の中ではニューイヤーレゾリューションってこういうんですね。1年の新年の決意っていう、でこれも同じ考えなんです。で、キリスト教会の中にもそれを取り入れられて、じゃあ皆さん紙に書いてください、今年は何を決意しますか、何を祈願しますか、祈りが足りなかった祈りを増やそうとか、聖書をまた読み直そうとか、これまでできてなかったことをこれやろうとか、今まで足りてなかったことを補うために1年の計画を立てるんですけども、日本語で超リアルなこの現実の話、ことわざあるでしょ、何ですか、三日坊主肉の努力に基づく決意は成功することはないですよね。新しくやり直そうとしても過去が再び蘇ってくる。しかもですね、自分に理解のできないこと、理解を超えることがどんどん襲いかかってきて、例えば自分が誠実を持ってやってきたことに全く正反対に受け止められるということが起こるかもしれない。信頼していたはずの人たちが信じられない行動を取っていったですね。で、これはね、イエス様お話になったことなんですよ。人の罪がどんどん増し加えられて積み上がっていっていく、これがイエス様ご自身が戻られるのに近づけば近づくほど人の罪が明らかにされ、あらわにされていっているからなんです。だから主が戻られることが信じている者にとっては困難も増えていくわけなんです。で、この現実に触れるときに、バーンと触れるときに心が痛むし、心が折れそうになるわけなんです。どうでしょうか、皆さんもそういう経験を去年しなかったでしょうか。で、ここに神の命令があります。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答える。この理解できないことが起こるときには、理解できないままで主を呼んでください、主を呼んでください、そうすれば必ず答えてくださる。で、思い出すのはエリシャの祈りです。アラムの軍隊、このシリアの軍隊がエリシャの家を取り囲んだときに、その召使いが外に出るとこの取り囲まれているのを見て、ああ、もう どうしたらよろしいですか、ご主人様と言った時に、エリシャは彼を励まして、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだから。そしてエリシャが祈りました。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。そしたら若者が目が開かれたら見たら、なんと自分たちを取り囲んでいるアラムの軍隊は取り囲んでいるつもりなんだけど、実は逆にこの天の軍勢によって取り囲まれてたんです。包囲しているものが包囲されていたんです。でこれが今言った私を呼べ、そうすれば私はあなたに応えると、祈りをすることによって神が私たちがこの理解している以上の理解を与えてくださる、知識を与えてくださるわけなんです。4節を続けてみますと、まことにイスラエルの神主は、ルイと剣で引き倒されるこの 町の家々とユダの王たちの家々についてこう仰せられる。彼らはカルデア人と戦おうとして出ていくが、彼らは私の怒りと憤りによって打ち殺された屍をその家々に満たす。それは彼らのすべての悪のために私がこの町から顔を隠したからだ。主が新しいことをされるときは、古いものについてしっかりと対処することが大事です。過去を見ないで将来を見ようというときに、実は過去を直視しなければ未来にもその過去が再現します。もう一回言いますね。過去を直視しないと、もう過去を忘れて未来と言ってもその未来の中に過去が出てくるんです。でここで具体的な罪の問題なんです。主に対して罪を犯し悪を行っていたんだということを知って、初めて新しい神の働きを知ることができるんです。いろんな理解のできないこととか、いろんなことが起こっているときに、自分たちの理解の中でそれを解決しようとしていくわけなんですね。けれども神は一貫して、ご自分の関係はどうなって、私とあなたとの関係はどうなってるんだということをいつも問われていきます。でイスラエルについては何かって言ったら、ちょうど世界情勢がもう激動ですね。激動という言葉を使っていいです。なんですね、当時のこのパレスチナのあそこのイスラエルの地域ね、このイスラエルだけではなくて、そのペリシテだとかモアブとかエドムとかアラムとかアモンとかですね、あのシリアとかあの地域ですね、あの地域というのは、南の国エジプトの支配権にあったんです。大国どこの支配になるか、日本はどこの国の支配になりますか。支配って言ったら変ですけども、影響力になりますか。簡単でしょ。アメリカですよ。日米同盟結んでるじゃないですか。しかしロシアがいるし中国がいるという大国があって、で小国だけれども核兵器を持っている北朝鮮がいるわけですね。 でもアメリカの中にいたわけなんです。いるわけなんです。と同じようにユダの国はエジプトの支配の中にあったところが、この、シリアの北の方、このユーフラテスの、上流地域の方でカルケミシュっていうところがあって、そこでエジプトの国とバビロンが戦ったんです。でバビロンが勝ったんです。その時から勢力が一気にエジプトのすぐそばまでバビロンのところとなったわけなんです。しかしこの激動、時代の変化を読み取ることができず、彼らはいつまでもいつまでもエジプトに頼ろうとして、そしてまた周りの国とこう同盟を結んでって、バビロンに対抗しようとしていたわけなんです。でここで神様が教えたかったのは、それをどうやって見抜いて対抗していくかということではなくて、なんでこういうことを私がさせているのか、お前わかるか、お前は私の命令に聞き従わず私に背いているからなんだよって。で旧約聖書って興味深いのはね、いろんなことをこの預言者はすごい言ってるんだけども、いつも同じこと言ってるんです。単純なんです。で話を見てると、結局はモーセ五書、この律法ですね、神様がモーセを通して与えられた言葉、それをやってるかやってないかって話しか神様結局してないんです。
偶像を拝んではいけないとか、隣人を犯したのものをむさぼってはいけないとかですね、あとその、貧しい人を助けなさいとか、こういう本当に神がもともとモーセを通して言われたこと以外のことは何も要求されてないんです。それをやってるかやってないかなんです。でやってないからこういうことが起こってるよってで神様が言われてるんです。で伝道者の書に書いてますが、人は複雑なことを考えたがると。でも神様はね、単純、新教大学で単純というふうに書いてますね。人は単純に作られていると、でも複雑に考えたがると。まっすぐに私たちは作られている。神様との関係の中で生きていくことを望んでいるんですけど、物事がいろんなことが起こっていくといろいろ私たちは考えてって、こうなんだ、ああなんだ、こうなんだ、ああなんだ、こうなんだ。しかし神が望んでいるのは、これを通して私はあなたが私に立ち返ることを願っているだけなんだよ。神の言葉を読みなさい。神の言葉によって清められなさい。ということなんですね。だから今私たちは礼拝を守っていくこと、これが本当に大事です。これは神の言葉、イエス様言われました。霊と誠によって礼拝をするんだと。神の霊によって、また自分の霊もね含まれますけども、そして誠というのは真理です。神の言葉が真理です。でこれによって私たちが当たり前だと思っていたことは実は当たり前じゃなかった。自分が気になっていたことはあまり気にする必要はなかった。神によって清められていく必要があるんですね。そして次に、見よ、私はこの町の傷を癒して治し、彼らを癒して彼らに平安と真実を豊かに示す。神様がなされることはこれですね、傷の癒しです。平安です。傷の癒し、今っていうか、まあいつの時代でもそうですけど、テーマ、大きなテーマですね。傷を受けているからこそ心にいろんな諸問題が起こっています。国のレベルでも世界のレベルでもそうですね。世界情勢、もうこれ話し始めたらキリがないですから。傷を受けてるっていうのは個人レベルでも、教会の問題の中でも、いろんなところで、あと家族のこともそうですね。いろんなことでこれが問題なんです。で聖書の中では、このエレミア書では、傷って何の傷かっていうと、罪を犯すと、神に背くと傷を受けてるんです。で、こう言ってますね、エレミア書の6章の13節14節で、預言者から、なぜなら身分の低い者から高い者まで皆利得をむさぼり、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからだ。彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。罪を犯していると傷を私たちは受けています。自分に傷を負っています。でまた相手にももちろん傷をつけていきますが、で平安だ平安だって言って大丈夫だって言っちゃったんです。で私たちは大丈夫だって思いたいんだよね。で頑張って励ますじゃん、大丈夫だからって。でも大丈夫じゃないんだよね。そのままだとまずいんだよ。だから手軽に、手軽に癒すと、傷を、がんなのに風邪薬やってるような、そういうことをやっていってしまうと。で興味深いのは、預言書イザヤの、イザヤ、預言者イザヤは今度は文字通り体に傷を受けていかれる方がこの地上に現れるということを話しているんです。主のしもべと言われている、ヤーウェのしもべと言われている方ですが、でその傷を受けたことによって、これを身代わりに受けてくださったことによって、私たちの魂と体がどちらも
癒しを受け平安を受けるということをね話している箇所があるんです。53章の40節と5節で、イザヤ書の、彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った、だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。もうお分かりですよね。イエス・キリストがローマによって十字架刑を受け、そしてその前に鞭打ちの刑を受けられた。これはこの方に何ら不義は悪は見出せないのにもかかわらず、そのような仕打ちを受けた、それが前もって神がお決めになっていたことで、ご自分の子であるキリストをそのようにさせるというのは、私たちが平安を与えられ傷が癒されると。これは心の傷もそうです、霊的な傷もそうだし、肉体的な傷、つまり病もそうなんだよ。そこの癒しが、泉が溢れてくる、罪が増し加わるところに恵みが溢れていく。ここでもこの町の傷受けている、この町を癒すと同じように、私たちが傷を受けているそのところに神が許し、この癒しを与えられるわけなんです。聖書はこういうストーリーで満ちています。贖いのストーリーです。ヨセフはそうですね。ヨセフは兄に裏切られてエジプトで奴隷として生きていました。しかし彼は王に並ぶ統治者となった時に自分の息子に名を付けたんです。どういう名前かっていうとね、マナセという名前が、神が私のすべての労苦と私の善果とを忘れさせた。そしてもう一人エフライムというのを名前を付けたんですね。弟息子ですね。神が私の苦しみの地で私を実り多いものとした。この苦しみのエジプトの中で、それを今までの苦しみを忘れさせて、それだけでなくて実り多いものとしたと。それだけじゃなかったんです、神様のご計画は。今度はその悪を行った兄たちが実は神のご計画の中に入っていて、実はヤコブの家族がみんな飢饉から救われるために、死なずに済むために、エジプトには穀物がこの蓄えられているから、彼らがエジプトに下ってくることによってその飢饉から免れるというご計画があって、神はその兄たちの悪までもお持ちになったのだと。私がエジプトに来たのは神によってなんだと。でこうやって彼は決して兄を責めることはなく、むしろ兄の方が責められてた。自分のやったことの悪の罪のことでずっと何十年も悩んでいた。しかし優しく声をかけて許したんです。ここの彼らを癒して彼らに平安と真実を豊かに示すということなんですね。平安と真実ってこれすごくいいですね。平安、偽りの中に平安がないですよね。真実な許しの中には平安があります。謝罪っていう言葉あるじゃないですか、このマスコミとかでね、この国の間でもそうですけれども、謝罪したしないってあれってなんか平安感じませんよね。なんかどうですか、なんか もちろん謝罪しなきゃいけないですよ、なんか悪いことしたらね、あすいませんでしたって、これまず謝ったらね、まずはその時はそうだけど、でも本当の和解って謝罪なんていいよもうってなるじゃないですか。私嬉しかったのは日米がね、去年ですよ、どちらもやりましたね。広島にオバマ大統領が行き、真珠湾に安倍首相が行きました。私嬉しかったですね。で嬉しかったのはどちらサイドも被害を直接受けた人が言った言葉でした。被爆者の人たちは今頃謝罪なんてってこう言ったんです。ただ来てくれたことだけは嬉しかったんだよって。で今度は真珠湾攻撃で 生存したこの、老兵、米軍、アメリカの兵士ですね、いやもうとっくの昔に和解してるから。謝罪なんていうのは言ってる時っていうのはまだ和解してないですよねスルーしないって話ですよね。でこのこういう平安と真実が豊かに与えられる。で次に、私はユダの囚われ人とイスラエルの囚われ人を介し、初めのように彼らを立て直すって言うんです。私たちは傷を受けるときに壊れてってるんです。この建物がこうなんか どっかがこう壊れてっちゃう。で教会が神の建物って書いてあるんですね。聖書の中にはエペソ書の中に、このしっかりと組み合わされて結び合わされて成長して愛のうちに建てられるのですと書いてます。愛のうちに建てられるんだよ。しかし私たちが神に愛、キリストにある愛から離れていってしまうときに、これが壊されていくから、イエス様は悔い改めなさいと言われています。神の愛をから離れていってるとき、あるいは神の愛をまだ知らない人がいるかもしれない。この中でキリストに示された神の愛を知らなかったら、まだ立て直すどころか立ててもいないです。神が戻って、イエス様戻ってこられるときには何もなくなってしまいます。残るのは何かと言ったら、この愛と信仰と希望だけなんだって言ってるんです。でこれから離れていってしまってるんだったら悔い改めてください。そしてなかったら今悔い改めてください。そして次に、私は彼らが私に犯したすべての咎から彼らを清め、彼らが私に犯し私に背いたすべての咎を許すと。これを信じてください。すべての咎なんです。先ほどからずっと話してますが、一年の決意ってなんでまた元に戻っちゃうかというと、すべての咎が許されたということをまだ知らないからです。シモンという律法学者のところにイエス様が来られて、そこに不道徳な女が来て、どっちが良い行いができたのか、女の方でした。なぜかイエス様が言われましたよね、この女の多くの罪は許されているというのは、彼女は余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛せませんなんです。すべての罪が許されたということを知っているからこそ、イエス様の神のこの恵みを知っているからこそ、多く愛することができます。私はちゃんと神様を愛してない、イエス様を愛せてない、ちゃんと言われていることが怒られてない、よし頑張るぞ、これダメなんです。私はイエス様がどれだけ私を愛してくださったかがまだちゃんと受け入れてない、自分をそのまま神の前に持ってってない、ごまかしてる、自分で何かやっていこうとしてる、そのまま小さな子供のように神の前に出てへりくだってない。でこれが問題なのに、そしたら自然にできます。神を愛せます、イエス様を愛せます。そして最後に、この町は世界の国々の間で私にとって喜びの名となり、栄誉となり栄えとなる、彼らを私がこの民に与える全ての祝福のことを聞き、私がこの民に町に与える全ての祝福と平安のために恐れおののこうと、ね、いいですか、今神がエルサレムを喜びの名としてくださると、喜んでくださる、この世ここまで神が理解を超えたところにあるこの約束を与えてくださっている。ゼパニア書にもね、主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれると、シオンに住む者たちはあなたのことを喜ばれるとこう言ったんです。私たちも神の家族の中に、神の家の中に住んでて、あなたのことを喜ばれるってこう言って、歌って喜んでおられる。私たち神様に歌いましたけれども、神が歌ってくださるって言うんですよ。そして祝福と平和のために諸国の民が恐れおののくんです。バビロンによって滅ぼされて、 人々が恐れおののくっていうこともあったんですが、回復した時はあまりにもの祝福と栄誉によって人々が神を恐れおののくようになるんです。これが神様の究極の目的です。神が祝福をしてくださることによって、平安があることによって、かえって周りの人々が恐れるんです。一体これは何なのかって、なんでこの人たちは喜んでいるのか、なんでこの人たちには平安があるのか、ちょっとキモい、キモ悪いっていう、一体何なのか、あ、神がおられるんだここには。これが神様のお約束です。私の心の中で騒ぐことがあるでしょうか。イエス様は神を信じなさい、そして私を信じなさいと言われました。またこう言われました。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。